この間ね、コンビニでね、ですね、できた出来事なんですけど、
はい、
僕のね、前にね、レジしてた、まあ僕、僕の母親ぐらいの年代の人かな。
はい。
で、レジし終わって、まあその場は離れたんですよね。レジ受ける側の店員の人からちょっと見えないところにちょっとこう段差があって、そこにちょっと置くものがあって、それでそのサングラスっていうかメガネをそこに置いてたんですよ。
はい。
でそれを外して会計してパパって出ていこうとしたんで、でほら店員さんから見えないわけじゃん、
うんうんうん、
で俺一瞬さ、あれなんてこういう場合に、女性なんですけどね、
声かけたら、
そうお姉さんじゃないし、おばあさんじゃないし、
チーフ
それで、あ、うん、で、まあ、あそこ、奥様って言ったんですけど、
奥様、
うん、奥様、ちょっと奥様って言ったら、まあ、でもちょっと何て言われたら、うん、こっち振り向くじゃん、
うん、
グラス、サングラスがって言ったら、うん、戻ってきたんですけど、よかったんですけど、
はい、奥様はすごいね、
うん、まあ、とっさに出てきたのはそれだったんですけど、
まあ、確かになんすいませんとかだと自分に言われたって思わないかもしれない、ね、
そうなんですよ、
うん、
だからほら男だと、まあ、まあお兄さんとかさ声かけられるんだけど、ああお兄さんお兄さんって、
ね、関西の乃木だとそんな感じ、
うん、
お姉さんお姉さんって、
そうそうそうそう、うん、お姉さんっていう関東じゃん聞かないしなみたいな、
うん、
ちょっと困ったんですけどね、一瞬何を言おうかな、店員さんからは見えないから、
うんうん、
お声かけはできないと。
そうですね、まあその呼びかけの、
うん、
はなしに忘れ物してますよっていうふうにいきなり要件から言うとか。
ああなるほどね、
うん、
あメガネメガネとかね、
そうそう、
あそういうふうに言うっていうね、うん、
メガネ忘れてますよって言うといいのかも、
うんうんうん、あのさ、だからさ、でもその社会的なその世情的な不安定状況の場合ね、
案件になっちゃう、
声をかけるのもなんかあれだし、
ね、これだけ
事案に、うん、難しいよね。
でかけられる方もそんな感じでちょっとね、
うん、
そのまずいことが絡まれるんじゃない
か、そう、何この人みたいにね、うん、なかなかね本当難しい世の中だなと。電車の中とかでもね、
はい、
いろんなことありますけど、
うん、
まあそれ一緒に人を助けよね。だって忘れて帰っちゃったらあれだもんね。
うん。
だそういうそのなんか人を助け、助けられたことあります？なんか。
あでも巻貝さんは自分がサングラスを落とし物した時に出てきたっていう助けてもらった事案もあったので。
あったあった、あれはね、
はい、
びっくりしましたけどね。
うん、
いやまあもしかしたら届いてるかもなと思ったんだけど、
うん、
もう何2週間ぐらい後だったかな、同じ店に行ったのは。
ホームセンターでした。
ホームセンター、
はい、結構大きいね、
うん、
はい、
でそしたらもうでもそのレジにいた人がまあ預かった人だったのかもう分かんないんだけど、
うん、
あっって言って、確かにじゃあ形状はとか言ったら、うんうん、もうすぐ持ってきてくれた。
はいはい、だからそれがその周知というか情報が集積されてて、
うん、
問い合わせがあった時こうっていうふうなことが、ね、
はあはあ、
周知されてるからでしょうね、まあまあ、店員さんたちで、うんうんうん、社員教育で。
そうそう、あと僕はもう本当命助けられたのは喘息でね、
はい、
で発作寸前で出たはずだったんだけど、そのほんの100メートルぐらい歩けなくなっちゃって、
もうすぐそこの病院まで
行って、もうそう見えてるのに、
はい、
でも横断歩道を越えて、
うん、
2車線2車線の横断歩道を越えて向こうに行かなくちゃいけないっていう時に、まあたまたまそのコンビニに当時公衆電話がね外側についてる、
はい、
のとこだったんで、2人組のねお兄さんたちが歩いて、お兄さんたちが歩いてて、
はいはい、
申し訳ないんだ、ちょっと喘息の発作が起きて、
はい、
歩けないんで、ちょっと救急車呼んでくれませんかって言ったそのお兄さんたち呼んでくれたんですよね、
うんうん、
死んじゃうとこだったんですよ、本
当に。そうですよね、
急激にねちょっとね季節の変わり目で、外出たら、うちの中でちょっと大丈夫だったんだけど、
うん、
外出たら急にこうあったかかったんで、
ああ気管が入っちゃって、
っていうことはまあ、覚えてるのはそういうことありました、うん、
それはその病院にその後 運ばれて、
そうです、
何か点滴とかすると急に良くな
ったりするんですか？あれはね、なんか副腎皮質ホルモンじゃないんだけどさ、
うん、
なんかあの特効的に効く注射があるんですよね。
よかったですね。
うん、皮下注射もあるし、
うん、
点滴でゆっくりなら点滴でっていうのがね、
うんうん、
あと僕子供の時はそのなんていうのメスシリンダーみたいなさ、ぶっといこうゆっくり入れる注射みたいなのありましたけどね、静脈注射。
へー、
うん、
点滴じゃなくて、
点滴じゃなくてゆっくりこう、はい、
うん、
まあ量が決まってるから多分ね、うん、その量をちゃんと入
れ
る、
その何分かけて最後まで押すみたいな、
そうそうそうそう、
やり方なんです。
それが多かったかな、発作起きた時は。
うん、それはどこから入れるんですか？
ん、
あの採血するのと同じ場所
か？そうそう、静脈、静脈、
うん、
うん、あのね、皮下注射がなんかすごい効くのあるんだよね。うん、それはなんかまあ緊急的なやつなんだと思うんですけど、うん、
まあその医者さんの監督のもとであれば、それで何か急変しても対応できるから、病院ではできるけど、
そうそうそう、
お家ではダメなやつ
なんですね。うんうん、あと普段だとこうネブライザーっていうあの吸入器、
うん、はい、あれも心臓によなんかその負担がかかるんですか？
うんとね、携帯用の、
うん、
やつは使いすぎがダメだとは言うんですけど、
はい、
ネブライザーの方が大丈夫なんじゃないかな、うん、あのなんかこうボコボコボコってなんか輪っかみたいな、
すごいモクモクしたやつ、
そうそうそう、うん、あれを病院でゆっくり
やる。昔小児科で
風
邪ひいていくと、
そうそうそう
そう、あれをすごなんかこう何分かその
そうそうそうそう、
ボコボコのタイマーがかけられて、
うんうん、
吸ってくださいっていう風に、
うん、あれは僕は子供の時はまあ定期的に通ってたかな。ネブライザーはやってた気がするな。あと、あんまりなんか喘息の病気の話になりますけど、体質改善注射っていうのがあってね、なんかね、
はい、
やってましたね。1週間に1回だったかな。
はい、
で、あと飲み薬を、
うん、
まあアレルギー体質の改善注射ですよね。
あ、なるほどね。
それやってましたけど、まあちょっとね、それはその当時では僕には、聞かないで大人に持ち越してしまったんですけど、
うん、
そう、でもまあ今はゼロなんですよね、
うん、
もう10年ぐらいゼロだから、
はい、
おそらく大丈夫ではないかと思うんだけどね、うん、もう薬も一切使ってない、
うん、
まあ気管支拡張剤っていうね、
はいはい、
うん、割とまあ人助けだから、さっきも言った通り、
うん、
まずお声掛けがしにくいよね。
そうですね、まあその人命に関わるケースだとむしろ助けやすいっていうのが、う
ん、あ、緊急性のね高いやつだね、うん、うん、
で、まあ、そういうケースって自分がその子供の時にはあんまり遭遇することがなくて、
う
ん、
あ、まあそうだよね、
まああると大変なんだけど、
うんうん、
だから私が一番最初にそれらしき記憶にちゃんと残ってる人助け、
うん、
というか人命救助は、
うん、
あの大学生の時にみんなでスキーに行くことになって、
うん、はいはい、
それでお金がないから下道で乗り合わせて行くのに、まあ、茨城スタートで福島県の方に向かって走っていたら、
うんう
ん、あの車のヘッドライトでこう路面が照らされて、
はい、
当然冬で茨城はまあ雪がないんだけど、
うん、
なんか路面に白いなんか破片というかガラス
が
バッてなってて危ないってちょっと減速したら、うん、もうちょっと走ったら、でも全然街灯とかあんまりない田舎道で、
うん、
あの人が倒れてて、
おうおうおう、
でそれであの何かに、
うん、
あのバイクで追突しちゃって、それでそのバイクと人が両方倒れてる状態で、幸い意識はあったんですけど、はいはい、でそれで何かあのそれでまあ、 あの救急車を呼び、
うんうん、
一応その人意識はあって、
おうお
う、だけどあのなんていうのかな、発見がされなかったら、
うん、
その人そのまだ
分かんないもんね、
早朝暗い時間の早朝にスキーに行くために私たちが通りかかったから、
たまたまね、
たまたまね、
うん、
そうじゃなかったら朝までそこに、
うん、大体が投資が
問題、ね、そう、投資が心配っていう状況だったから、うん、それで、でその後でもみんななんかちょっと無口になっちゃって、
ああ、まあちょっと緊張しちゃいます
よね、そのスキーにはまあ行くんだけど うん、気をつけて運転しようねみたいな感じに、
うん、
なったのが、まあ、一番最初に覚えてる人助け。
そうか。
そしたら、
うん、
今度自分が同じ目にあったんですよ。
え、
今度は自分が助けられる側に。
ああ、なるほど。
冬ではなかったけど、
うんうん、
それで深夜にファミレスでバイトをしてたんですよね、うん、私。
あ、そうなんだ。
そう、学生の時に。で、50cc のスクーターを、
うん、はい、
まあ、持ってて、
はいはい、
それで、住んでるところから
通ってたと。
24時間やってるファミレスに、うん、まあ、夜その10時とかスタートで朝までみたいなバイトに向かって、てる最中に、
うん、
割と広い道路に工事中で砂利がいっぱい多分落ちてて、
うんうん、
それで横滑りしちゃって、なんかバイクは歩道の側へで、私は
2
車線あるの方に車道の側にパーンってこう Y 字にその分かれて、
うん
うん、あ、これ今後ろから車来たら死ぬやつやんとかって、なんか妙に冷静に、
はいはいはい、
それでヘルメットはフルフェイスのものをかぶっていたので、
うん、
顔は平気だったんですけど、
うんうん、
ちょっと夏だったので、
あ、薄着、
その手袋をしてなかった
んですよ。あ、なるほどなるほど。
それで手が結構ボロボロになっちゃって、
あ、
ただ、まあ、信号の直前で比較的減速してたので大丈夫っちゃ、命に関わるようなことはなかったんだけど、
うんうん
うん、でもそれでなんかバイクはうんとエンジンがかからないというか、まあ、うんうん、てかで、まあ、とにかく車道からバイクの方に行って、
うん、
はい、それでバイクをでも手がボロボロでなんかあっと起こして、それでバイトに行かなきゃいけないし
で、まあ、いろいろこう混乱しますよね。
混乱してて、
うん、
で、うんと、そしたらまあ、いわゆるヤンキーと言われている不良のお兄さんたちが通りかかって、あの茨城弁でどうしたみたいなことを言って、あの転んじったのかとかって言って、でそれでバイクのエンジンをかけ直してくれて、でそれで私をその車に乗せ、でそのバイト先のファミレスまで送ってくれて、
あ、なるほど。
でそれであのバイト先にそれですいません、
こういうことです
と、こういうことで休ませてくださいって言って、
うん、
それであの家の近くまで、そのバイクはだからエンジンかけ直してくれたのを、うん、その同車に乗ってたあの声をかけてくれた人たちが複数いたので、
はいはい、
バイクはその人が乗って、
はいはい、
でそれで送ってくれて、
まあ、代行運転ね、
そうしていただいてっていう
、
大変あのお世話になった経験があるんです。しばらく手が治るまではバイトに
行かれなかったと。
行ったんですけど、あのお運びのバイトができないから、そのひたすら奥でパフェとかを作り続けるっていう。
あ、いやいやいや、あの対面じゃないところでね。
そう、
うん、へえ、そっか。もうあと僕は関心と生命に関わるようなのはそのくらいかな、
うん、そうそうあってほしくはないんですけど、
うんうんうん、そうだね。あとね、僕はあのあれなんですよね、それは小学校の時に仲間数人とね、ガードレール渡りっていうのが流行ってたんですよ。ガードレールを、
嫌な嫌な予感しかないや、
そうそうそう、
はい、
でさ、あのやっぱりあの友達がスリップしましてですね、顔から落ちたんですよ、そのガードレールに。
ああ痛い、聞くだけで痛い、
うん、でもうちの割と僕の家から近くて、で、僕の母親の看護師だったんですね、
はいはい、
なんでまあ応急処置をして、
うんうん、
傷残って、大人になってまで傷残ってましたけど、
どこ切っちゃうんだろう、
頬の、頬骨の上のとこ、
なんか、ね、もうちょっとで目じゃんみたいな、
うんうんうん、
みんなで怒られた、
みんなで怒られたっていうか、最初さ、ボーンって言って何も言わずに下向いてたんだよね、したらそれはもうさ、
格好悪いから、
いや、あのね、泣き声が、あのほら出ないぐらい
痛い、
そうそうそう、
そりゃそうだ、
うん、
あら
っていうことありましたけどね、
うん、まあ覚えてますよね、そういうのって。
そうだよね、
強烈な記憶として、
うんうん、そうそう、だからそいつはあのなんだっけ、やっぱりその助けられてありがたい記憶として、
はい、
あのずっと言ってましたけどね、あの時はって、
はいはい、
うんうん、割と地元の、 中学の前では一緒だったんで、
はい、
うんうん、お前のその頬の傷は俺は知っているよっていう
でもまあ俺だったかもしれないわけで、
うんうんうん、
誰が滑ってもおかしくなかった。
そうそうそう、あのね、ガードルの上を綱渡りみたくして上を歩くわけですよ、うん、なんていうの、次の中、あのほらポールがずっと立ってますよね、
はいはい、結構歩けるものですか。
ああ、だとほら普通の綱渡りだから、
普通の綱渡りがまずね、
あれ、そうそう、歩きますよ、
まあ、
やってはいけませんよ、良い子の皆さんは、うんうんうん、
その綱渡りそのものができないけど、ガードレールは綱みたいにふわふわしてないから、
あ、まあさらにあの、ああでもあに足りもない分、
うん、足りもない分できるものですか、
なような気もしましたけどね。体重もその頃軽いし、
うん、重心も低いし、
うん、
まあ言うてこけそうになったらちゃんと歩道の側に飛び降りればいいっちゃいいん
ですね。そうそうそうそうそう、スリップしなければいいわけですよ、
うん、
でだからその頃俺だからさ、次の次面まで行く選手権みたいな、
なんだったら走ったりなんかして、
そうそうそうそう子供バカだからさ、
うん
うん、そういうことやっててね。あでもうち近かったらよかったんですけど
ね。そうですね、結構高いところから飛び降りたりとか、
あ、ありますよ ね、
ね、
うん、そうそう、そんなことがあったな。なんか助けてもらったりっていうのは、まあ、僕はその記憶はないな、あんまりな、
うんうん、なんか助けっていうとはちょっとその怪我系になっちゃいますけど、
ええ、
親切にしてもらったみた
いな。あ、はいはい、あ、親切にね、
うん、とか、
あのさ、親切ってさ、多分ね、受けた側結構忘れちゃうんだと思うんだよね。
あ、
あのなんていうの、ありがとうだったんだけど、
うん、
あのほら相手はさ、ちょっとこう、ちょっとなんていうの、勇気を出して、
はい、
あの助け船を出してあげたんだけれども、
うん、
受ける側ってさ、割とああどうもみたいで忘れちゃうみたいなことあるんじゃないかな。
はいはい、まあ、あの最近この話してる少し前に、
はい、
ツイッターで、まあ、ツイッターっていうか、もう旧年とかというのめんどくさいので、うん、ツイッターで車椅子の人が、うん、あの、
あ、
映画館でっていうので、ちょっとなんていうんだろう、炎上してたというか、
うん、まあ、両側から、
うん、
両サイドからなんかあった、
まあ、いろんな意見がだからその紛失したんですけど、その人はどこかの映画館で、車椅子の人が映画館で一応車椅子用のスペースは用意されてるんだけど、うん、まあ、はっきり言って一番前とか、
そうですね、僕も見たことありますけどね、
外から映画館の外から通路からやってきて、うん、で大体こう、映画館って階段で、
ね、はい、行かなくちゃいけないからね、
あの一番高いとこから一段ずつ低くあの椅子があって、
うん、
前の人がその邪魔にならないように、うん、頭が、
うん、
のように高低差がついてることが最近もうほとんど で、うん、
はい、
でそうなるとあのその階段は車椅子では登れないから、
はい、
車椅子が、はい、まあ、映画館 の、 その座席の一番低いところの、
うん、
多分一番真ん中とか、
うんうん、
にあの車椅子の人が車椅子のままそこにこう止めて、
はい、
車椅子のまま見るっていう、
うんうん、
座席に映らずに自分の車椅子で見るっていう風に設定されてるスペースがあるんだけど、うんうん、その映画館はなんかそれ以外に、なんかそのグランシートみたいな、
うん、
ちょっとその足を伸ばして座れるような、
うんうんうん、
マッサージチェアのなんかマッサージしないような感じの椅子の席があって、
はいはいはい、
そこにかつて映画館側のスタッフの行為で、車椅子からそこに移してもらって、うんうん、そこで見た経験がどうやらあったらしい、
うんうん、
で、あのまたそのシートで見れないかなと思って行ったら、あのその日は見れたのかどうかちょっと分かんないんですけど、
うん、
その支配人みたいな人から、
は
い、ちょっとその安全が確保できないというか、そのスタッフをそのために割くってことも、
はい、
まあ、ちょっと難しいので、
はい、
今後はあのもうこれは提供できない、
あ、このサービスはね、
うん、ので、うん、あの別の映画館で見てもらった方がお互いの幸せじゃないかみたいなことをどうやら言われたっていうふうに自分では書いてらっしゃったんですよ。 それでまあちょこちょこそのいろんな意見が車椅子を使ってる人からも使ってない人からもあの噴出して、
うんうんうん、あとなんかたまあのなんか飛行機のね、
はい、
なんかとかもありましたよね。なんかあのここなんていうのかな、あれなんかタラップをなんか貼って上がったとなんか言ってた
もんね、うん、そのそれで、うん、事前に予約というか、うん、そういうふうに行きますっていうふうに言ってくれればスタッフを準備できるから、うんはい、その連絡なしで来られるのがダメだっていうふうなのがまずあって、うんうんはい、運用として実際はそうなんだけど、うん、その健常者と言われている車椅子を使ってない人はそういう申し込みをしなくても飛行機に乗ったり映画館に行って好きな席に座ったりできるってことが、
はい、
あの事前に申し込まなくてもそれができるっていうことと同じことを車椅子の人にも保証すべきっていうのが最近 の、 あの法的にもそのしましょうっていうのがあるんだけど、ただその合理的配慮と差別とで言えば差別の方に当たるんじゃないかと、合理的配慮ですらないっていうふ
う
に、ただそれがすぐできるほどスタッフも施設もまだ追いついてないから最終的なゴールはそこだとしても、
うんうんうん、まあ段階があると、
うん、だけどそれをそうやって問題提起というか炎上というかをしてくれる人がいなければみんながまとめて考える機会もないわけだから、その人自体がこう炎上させたことはともかくとして、あと実際にそうやって予約なしで行ってできなかったチャレンジをどんどんその SNS に上げていくみたいなことはまあ、いろんな意見があると思うし、うん、実際問題としてあのできない施設の方が多い現況、
そうだね、うん、急には作り変えられないもんね、
うん、なのでなんかそれはちょっとなんかなってましたよね、
うん、
だからその飛行機のやつもそうで、
うん、
あと電車もそうで、
うんうんうん、
事前にお願いしておくとホームから電車の中に移るのに車椅子用のなんか架け橋みたいな
出ますね、
あって、うん、それを持った手あの駅員さんが何号車のここみたいに来ててくれるらしいですよね。
そうです、そうです。
だけどあの線一番その尖ってるというか人たちは事前連絡なしでもそういうふ
う
になるべきだっていうふ
う
に、
うんうんうん、
他の車椅子じゃない人が電車にそのいちいち乗り込むのに事前に駅に申し込んだりしてなくても乗り込めてるじゃない
ですか、うん、そうね、普通の人はそうだと、
うん、
うん、別に普通の電車に乗るのに、
うん、
あの特急に乗るんじゃない限りは特別チケットもいらないし、
うん、
別に予約もいらないと、
うん
うんうん、そうね、まあまあゆくゆくねなればいいとは思いますけどね、
うん、まあ、全てが、
うん、
まあ、いわゆるバリアフリーになればいいっていう、
はい、うんうん、まあ段階はでもありますよね、
うん、だけど段階がいつまでたっても1段目さえ
こう変わらないと
変わらないから、うん、あのなんて言うんだろうことを、うん、まあ、いわゆる荒立てないと、
はい、一応まあ申しておくと、
うん、なんかそういうのをやって問題化して、
うんうん、
そのバリアフリーの範囲を広げてくれてきた人が過去にいるから、うん、全部の駅にエレベーターがついてるしみたいなこともまあ実際あるんだとして、
うん、
じゃあ、まあ、映画館を新しく作る時には、
はい、
そういうのに配慮した映画館にできるだろうけど、
うん、新しく作るの
ね、うん、今ある映画館もそうするのかなり厳しい、
ね、うんうんうん、あのそうだよね、特別なあの支援があればね、
うん、
映画館の自助努力っていうか、
うん、
経営的な努力ではなかなか難しいと思うよ ね、
ね、
今もうできちゃってるからさ、
そう、それからその例えば特急列車もさ、
うんうん、
私まあちょいちょい最近北陸新幹線に乗ったりしてるんですけど、
うん、
やっぱり狭いですよね、その入り口、
そうだよね、
うん、一応その新幹線のホームには全部、うん、あのホームドアがついてて、
うん
うん、例えば目の不自由な方が間違って転落することはもう
ないかもしれない
ないとは思うんだけど、うん、じゃあその新幹線とか特急列車に入ったり乗車したり降車したりするドアの横幅っていうのが結構狭いと思う、
要するにまあ無理やりに付け足した施設ですからね、
どうなんでしょう、電車のドアですよ。
電車のドア自体ね。
そうそう、あの普通の山手線とか特急じゃない電車のドアって2つバーンって開いて広く開くけど、
あの1個だもんね。
1個で、であれが最近はもうあの荷物をカートの人が多いんで、カートの人が前に何人かいたり、まあ、ビビーカーの人がいたりすると、その駅に止まってる停車時間中に乗れないんじゃないかってドキドキする時もあるけど、あれをその車椅子の人が乗り込もうとすると、あの幅車椅子通れるのってちょっとかなり、その車椅子の幅自体が狭くないと。
そうだね、
うん、
ああちょっと考えたことなかったな。狭いよね、確かにね、
うん、あそこどうしてるんだろうって思ったり。
まあギリギリ乗れないことはないんでしょうね、そこまでのクレームはないってことは。
まあ一応その乗ってるところは見たことないんですけど、
うんうん、
新幹線のホームに降りる前にある、うん、ちょっと待ち合いができるようなスペースに、新幹線のその待ち合いがの今から乗るんだろう、もしくはでももしかして迎えに来ただけなのかもしれないけど、そこに車椅子と介助の人で、うん、あのいる人を見たことはあるので、
う
ん、だから。
そうだね、電車の通路とかもね、
そう、あの
そんなに広くはないですよね、うんうん、っていうのはそのギリギリ居住スペースを多く取りたいっていうのはね、座席数をなるべく無理のないぐらいにいっぱい取りたいんでしょうからね。
一応その車内販売のワゴンは
通るから、ね、
通るからギリギリ通れなくもないのかなとは思うんだけど、なるほ
どね、
だけどこう90度にキュッて曲がってさ、降りたり乗ったりしないといけないし、
ああ結構たそうだね、
ね、
あと狭いね、確かに、
そうですよね、
なるほど、あんま考えたことなかった。
だからその車椅子のままいられる場所もないと思うので、
うん、ああなるほど、ね、
だから車椅子は基本的に畳んで、その一番前か一番後ろみたいなところを指定席取って、
うんうん
うん、で座席に移って、
あ
で起きる時にまた乗るのかなとか、
あのバスなんかだと今座席をガッチャンってやるやつあります
よね。あるんですね、
うん、畳んじゃってっていうのがありますよね、うん、車椅子固定っていうのは。まあ電車も、電車も一般のその通勤電車みたいな車両も、
うん、
固定するとこついてるのもありますね、
はいはい、でそれでそういうのを、うん、その駅員さんなり、例えば周りの人が、
うん、
解除した時に、
うん、
お礼をその車椅子の方がいうわけですけど、
うん、
そもそもそれもおかしいっていうふうに、
うん、
そのあとなんかこう全部の出来事にお礼を言うっていうのがもうやりきれないからっていうふうなことを言って、うん、でそれでそういう、うん、なんて言うんだろう、感謝の気持ちがない人助けたくないみたいな人が出てきたりさ、
う
ん、
まあまあまあそうね、
うん、なんか結構大きな問題がぐるぐるしたんですね、あの話題がなった時は。
それ何かをその例えば普通じゃないことを、
うん、
付け足してやること、
うん、
でそれにそれをそのコストみたいに考えてくると、
うん、
そのコストをその誰がどう負担するのかってことになっちゃうよね、
うん、でその特定の人に、うん、負担が偏ってるものを、
うん、
その鳴らして社会全体で広く薄く受け止めましょうみたいのがバリアフリーの考え方、
うんうんうん、
で、まあ、今日 の, その助けたり助けられたりっていうのが、
うん、
その場とか短期間においては特定の人に集中するんだけど、
うん、
それをその、自分が将来助けてもらう時の前借りだって思えば、
まあね、
その
いやそれは本当ね思うんだよね、サービス受ける側になってから、
そう
負担してくれてる人のあり方さが分かるっていうね、
うんうん、
まあ金銭的なものもそうなんですけど、そう、うちのまあ僕の状況とかだとね、やっぱりあの高額医療制度
っていうの、はいはい、
あと高齢者医療っていうの
は、はい、
もうあと申し込めばそれ以上絶対に付き合いにはいかないと、
うんうん、キャップ制ですよね、
うん、でもそれ 病院にはさ、
うん、
誰かお金払ってるわけよね、
まあ、私たちが払ってる健康保険料から充填されてるってことになってるんだけど、
そうだから受け始めてみちゃうと、あもうこれ利用しないとなって、まあ、破産しちゃうからさ、
うん、
うん、ってこともあるし、
ね、なのでこう今の今辛いとかお金がないからそれ払いたくないって気持ちも、
うん、
まあ分かるんだけど、
うんうんうん、
じゃあ自分の番が
そうなんだよ ね,
ね
いつか来んだからねってね
っていうような気もするので、
うん、うん、
なんかそのなんかやったら損みたいな風に、
あまあそれはね
思うと、
うん、
巡り巡って自分が大きな損になるんじゃないのかなとか。
そうですよね、だって税金自体だってさ、
うん、
まあまあそういうことですもんね、
うん、
でいっぱい払ってくれてる人もいるわけだから、
うん、
僕なんで今ほらほとんどなんか払ってんだか払ってないんだかぐらいしか払ってないですけど、
まあそれでも所得税でガサって持ってかれるじゃないですか、あの給与所得で働いてると、
はい、うん、でそれがまあどこに配分されるかっていうのはまあ気をつけなくてはいけないですけれども、うん、でもなんか払い損とかさ、あとなんていうの、まあやっぱ金持ち叩かれ気味じゃん、
うん
うん、でほら金持ちの人叩かれてもさ、まあ面と向かって別にあの反論することもないから、
うん、
立場的な弱者的な人ってはいるとは思うんだけども、そこにさなんか正義みたいなのが入ってきちゃうとさなんかややこしくなる気がするんだよね俺、
はい、
あのなんかちょっと話違うけど、市民イコール正義で政府イコール悪みたいな、
そんな分かりやすい
尺自治常時な、
はい、
僕ちょっとね
陰謀論的なやつですね、
うん、そうそうそうそう、常にだからまあ金持ちイコール悪、
うん、
貧乏人イコール正義みたいなさ、
はい、
であんまりそっち寄っちゃうとさ、
うん、
まあその社会としてはその最初のその映画館の話とは、
はい、
まあ微妙に重なるようで重ならないんだけど、根本的な考え方としてはさ、僕ねちょっと聞いてるポッドキャストでね、あの社会問題扱ってるようなところで、あのね誘導的なねちょっと物の言い方するのがちょっと気になる。例えばさ、まあ何でもいいんですけど、なんかこう判決、あの裁判の判決出るとするでしょ、でこういう判決が出ましたっていうのと、こんなこういう判決が出てしまいましたっていうのでさ、だいぶ印象変わんじゃん、
はいはい、
いちいち全部それでさ、はい、片側に寄ってるという、
うん、
俺そらちょっとねって、僕はそのおまああの何ていうの、まあある程度年がいってるからまあまあまあって思うけど、
うん、まあこの話自体も、まあ、私が何かに誘導してはいるわけで、
うん、
新自由主義的なものよりも、
うん、
あの何社会全体で自分がちょっと損することがあっても受け止めましょうっていう方が良くないですかっていう主義の違いなの話をしてるので、
そうそうそうそう、まあまあそうなんだよね、
うん、
立場は何か言う以上一定の立場に当たってるんで、
うん、なんかただその誰かのボランティアに頼り切るとか善意に頼り切るっていうのは危険だから、社会のとか法律のルールとして最低限これを切らないようにしましょうっていうようなことができるのはまあやった方がいいと思うんですよ。その善意だけでは無理なので、誰かがすごく辛くなるから、善意とか悪意とか関係なく、最低限善意とか悪意に関係なく、あの電車に私たち乗れるし、
うん、
映画館で好きな席に座れるっていうのを、うん、その車椅子の人にも、
うん、
あのあそうなった方がいいのには
、いいのは変わらないですよね、
いいのは変わらないわけだから、うんうんうん、だからその時に、うん、じゃあ映画館の映画の料金が今だいたい2000円くらいですけど、
うん、
全部2500円になりますっていうのが、まあ、負担なわけですよね。
そうですよね。
それで映画を見る人が、まあ、いなくなっちゃうかもしれないけど、
うん、
でも今まで来れてなかった人が映画館に来るかもしれないっていうような、
うそうだよね、
うん、
だからその負担する、
うん、
でいいんですねって納得してもらうしかないよね。
まあでもそれをその法律で絶対そうしなさいってなって叶えようとすると映画館がなくなるか、その土地に、もしくは2500円とか3000円になった映画館が残るかのどっちかだと思うんですよね。まあ、あとその今シネコンなので全部 そのスクリーンをそうするのはまあ絶対無理なので、どれか1個だけ回収する
っていうの
は
あるんですよ。ああそうだよね、一つの、
まあ、そのアドミックスとかさ 4DX のシアターが作れるので、じゃあうち1個はバギアフリーにして、
そうですね、
うん、
それはまああるかもしれないね、一つの段階としては、
ね、
あのなるべくならじゃあ15スクリーンやんだったら1個はそういうところ
に、一番小さいとこからでもしょうがないので、そうやって、うん、でそこではそのシネマチュープ北畑みたく、
はい、
他のことにも配慮した、
うん、
あの音声ガイドがつくとか、全、
うんうん、
席に中のイヤホンジャックがあってさ、
うんうん、
っていう風なのをシネコンのうちの1個だけそういう風に変えるっていうのとこからやっても
、ね、まあ可能かもしれない
ですね、いいのかなとは思うんですけど、
うんうん、そうですよね、
盲導犬と一緒に来てたり、
うんうんうん、
だから床がもうすでにあの掃除しやすいような床になって
るとか、なってると、うん、まあまあなるべくフラットになってるのがね、
うん、まあ、だから座席に映る解除はだから誰かがしなきゃいけないとか、
うん、
座席そのものを外して車椅子のまま見れるようにするにしても、
うん、
あの背もたれが長く伸びるタイプの、
うん、
なんていうの、車椅子じゃないと見てて大変ですよね、首が。
そうだよね、うん、結構直角だとくたびれるくたびれるね、
うん、だからちょっとリクライニングができて、うん、頭も支えてもらえてみたいな、
うん、
なんかそのシートに工夫が必要でしょうし、
そうだね、なんていうの、平等とかさ、
うん、
で平等って言っても何かの基準での平等だからね、なんか、
うんうん、
難しいよね、あの平等っていう考え方自体があの難しいから、
うん、まあ、車椅子一回乗ってみればいいのかなって思いますよね。
ああなるほどね、
自分でバギアフギーのシアター1個作るとしたら、
うんうん、
全席車椅子でみんな車椅子でそこに乗り込むとか
ね、うんうんうんうん、なるほどね、
とか車椅子にこうガチョンってついて立体中に車が自動
で
収納されるみたく、うんうん、椅子ごとし入り口からガチョンってこうリフトで運ばれるみたいになるとか、
そっかそっか、
うん、シートごと運ばれていくリフト方式のスキー場の、
ああなるほどね、順番にっていうのもできるかもしれないよね、
ね、まあいろいろね、それでも安全基準とかで難しいんでしょうけど、
あそうだよね、もう安全性がね確保されなければ、
だってそこってその災害時にじゃあどうやって逃げてもらうのっていうのが
ね、ああまたね、
うん、
そうだよね、
映画館暗いし、
うんうん、まあ飛行機だってね、
うん、
なんだろう、うん、ほらなんだろう、あのファーストクラスがどうしたことがあったの話ね、
ああそれも SNS でありましたね、
うん、
あのファーストクラスで隣に座った女性が乗り慣れてる様子で、
うんうん、
シャンパンは目の前で開けてグラスについてほしい、
うん、
それからワインはあの密回線のものを持ってきてほしい、
うん、
っていうふうになんかあの乗務員の方に頼んで、
うん、
なんか注文が慣れてるなっていうふうになんか隣の人が思ったっていうのを SNS に多分書いたのかな、
うん、
そしたらそんな面倒くさい客みたいなリアクションが結構いっぱいついたっていう、
うん、まあでも払ったコストにおけるサービスってのはさ、
うん、
やっぱ受けていいような気もするけどね、なんかね、
まあ、ファーストクラスってすごくお高いんでしょ、
うん、でまあもう何倍どころじゃない感じでしょ、多分何十倍とかじゃないの、あれ
10、ね、何百万円もするんでしょ、ね、往復で、
うん、
ちょっとの区間で、
そうそう、あなんか小説でさ、大回便になんかどうしても乗んなくちゃいけなかったら、お客一人で、
はい、
あのファーストクラスにあったシャンパン全部開けて飲んで、
はい、
あのなんだっけ、通路で運動会やったっていうさ、
あそれはそれでなんか炎上しそうです
ね、そうそうそうそうっていうのありましたけどね、うん、まあまあでもまあ払ったコストに対するサービスとしてはね、受けていい部分もあっていうのは気がしますけどね、
うん、まあ、それをその人がそうやって SNS に晒さなければよかったっていうか、でもそういう意図で晒したんじゃなくて、
うん、
こんな素敵な注文をしてると
思ったんだ
よ、ま、マダムがいたって話をしたのに、うんうん、受け手の側が、
うん、
あのそうは受け取らない人が多数いらっしゃったってい
う、うんうん、そうだね。でも僕もあの1回だけねビジネスクラスっていうのをね代替えで乗ったことあるのね、はい、なんかしら普通の頼んだんだけどそこの席しか空いてなかったんだ、なんだか知んないけど、
なんかなんとかアップとか、
うん、
いいことがあるんですね。
そうそうそう、あのでもあのなあれなんて言うの、ティーはなんて言うんだっけ、コーヒーはティーみたいな、
ああなんか
サーブあります
けど、ね、チキンはビーフみたいな、
あそうそうそうそう
、はい、
でさいつもさあのおはビールみたいに言われて、まあ、ビールなんかさんざっぱ飲んだことありましたけどね
後期で飲むと結構酔うらしいですよね、気圧の関係で。
ああそうね、まあまあまあそんなアビールを飲んだわけじゃないからですけど、
うん、
あれこんなのこれ全部これフリーで飲んでいいのって思いましたけど、ちょっと、
うん、なんか飛行機は今はその LCC でしたっけ、うん、
はいはいはい、
超格安のやつは、あの
あ全部別料金ね、
別料金だったりするみたいだけど、うんうんうん、古き良き飛行機はなんかその、うん、
まあ誰かが負担してるわけよね、
そう込み料金に込みだから、はいはい、機内食は、
はいはい、
飲み物も、
うん、まあちょっとなんかふわっとした話になりましたけど、
うん、私直近でそういえば人助けというほどでもないけど、
うん、
まあ、もう一つバリアフリーに関係しそうなあのお助け案件があったんですよ、
うん、
それは話しかけられるまでわからなかったんですけど、
うん、
北陸新幹線でやっぱり、
うんうん、
で北陸新幹線に、まあ、新幹線に今から乗るためにあの階段を上るホームに向かって上ろうとしてる時に、
うん、
女の人に呼び止められたんですよ、すいませんって言って、
うん、
30歳くらいかな、
うん、
それで、まあ、すいませんって言われたけど、まあ、ちょっとイントネーションが
あちょっとこうなんか不思議なインターネーション
で、私結構あの大きなヘッドホン
あしてるから
を普段から歩いてる最中もしてるので、
うん、
なんかわざわざヘッドホンしてる私に話しかけるってよっぽどのことかなって
あ思ったわけね。
でその人がそれであの紙の新幹線の切符を私に差し出したんですね、
はいはいはい、
で私自分は落としたんじゃないかと思ったんですよ。
なるほど。
でえっと思ってあの自分のその切符を入れてあるお財布のポケットを見たら、あや2枚ともあるって、その乗車券も特急券も、
うんうん、
ってことは何って思って、
うん、
私のじゃないよなって思ったら、
うんうん、
その人はどうやら外国の方で、であの新幹線の切符が日本語なんですよ、
はいはいはいはい、
でいろんな数字が書いてあるんですよね。
あ
例えばその何
号車のとか、
例えば北陸新幹線であれば白鷹とか輝きってひらがなで書いてあって、うん、あその後ろに530何号って書いてあって、うん、あで、どこそこ何時何分発、どこそこ何時何分着、
うん、
それでいつその切符を買ったかっていうのは何々 駅何月何日何時みたいな数字がいっぱい書いてあるけど、うん、それが一体今から乗るこのホームの新幹線であるかどうかっていうのが
分からない。
だけど発車時刻的にはもう迫っているから、
うん、
私が持ってるこの切符の新幹線は
どこなのかと、
このホームでいいのかっていうふうに聞きたかったみたいで、
は
やっぱいくつかその次々来るので、
はいはいはい、
その今次に来る
ピンポイントかどうか分かんないからね、
新幹線なのかその次の次でいいのか、うん、なんだったらホームがこう2つ分かれてて、
うん、
東京方面と
その
石川方面っていうか、今では福井方面になるから、
うん、
その間違っちゃうともうアウトなわけですよね。
なるほど。
でそれで、見たら、私が乗る新幹線と同じ
で、同じ、うん、
でそれで、確か4号車とか書いてあったのかな、
うんうんうん、
でもその4がさ4って書いてあってもそれが4号車なのかどうかその人には分からないんです
よ。うん、数字が羅列されてるからね。
でとにかくまあ私が持ってるこの切符はこのホームでいいのかってことがまず知りたかったみたいなので、うんうん、よく見比べて、あこれでいいと思う、いいですよって、こう責任重大じゃんとかって、
うんうんうんうん、
でそれでその上がっていって、
うん、
そこでまた何か困ってる感じだったから、はいはいはい、あこの人何号車に乗るか分かってないんだって思って自分が、はいはいはい、でそれで あの大丈夫っていうふうに声かけたら、うん、なんかそれをなんかね、こう切符をなんかね、なんかそのスマホで、
おうほうほう、
なんてい
うの、いや、なんか、翻訳、
いやじゃなくて、ね、誰かとそのテレビ電話をつないで、その人に画面を見せてるみたいで、
あ、どこだどこだと、
でそれでなんかもう後で、あの新幹線が来るまで5分くらいしかあとないから、うん、その乗り込みたい、
うん、
その正しい号車のとこに並んでなきゃいけないから、
うん、
どうしたのっていうふうに聞いたら、
うん、
だからこれが、あ、じゃあ4号車ねって言ったら、ここは今まだ違うから、うん、で私確かその時8号車だったので、うん、まあ、方角的に同じだから、
はいはい、
あのこれはここに4って書いてあるでしょ、うん、って今あなたがいるのに、うん、これ2でしょってか、ここの数字が4のとこに行かない、うん、行って並ばないとダメなのよって言って、うん、でまあ同じ方向に私は8だから
元々
歩いて行って、
はいはい、
ほらここが4だからここから乗ればいいよって言って、うん、っていう手助けをして、日本語しか書いてない切符ダメじゃんって思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
それで調べたら、あの切符を買う時の発券の申し込みで英語バージョンが買えるらしいんです、そうだよね、今や、
うんうんうん、
だけど英語と日本語しかないんです。
あ、今のとこ
なんか中国語と韓国語のやつはないんだって。駅は最近英語と中国語と韓国語が
もう標準装備
で、標準装備でいろんなところに書いてあるけど、切符は、
なるほど、
でそれで普通になんかその英語バージョンを選ばずに駅員さんに言ったりとかして切符発券してもらうと紙で、
うん、
そうすると日本語の切符が
出てきちゃう、
出てきちゃって、あの切符を持って
うろうろする、
その切符を買った時点では自分はそのどの新幹線の切符は買えたってことなんだけど、ね、うん、いざその切符を使って新幹線に乗り込もうとすると、
うん、
今来てる新幹線に私乗るのでいいのどうなのっていうのが分からないっていう。
なるほど。
それで訪日の例えば観光客だと、その、スマホのスイカとかも持っていう、ちょっとあの人助けを直近でできました。
そっか、なんかもういろいろあるね、
うん、
あのインバウンド関係だと、
うん、
ほんと海外の人多いですもんね。
自分も海外に数少なく旅行で行った時に、なんか似たような、
うんうんうん、
あの
困りごと
を助けてもらったような気もするし、
うんうん、まあそこら辺はまあ、
うん、
あ、まあそこら辺は相互扶助みたいな感じなんかな、
うん
うん、社会的なもんとはちょっとまたね、
うん
うん、違うかもしれないけど、まあね、皆さんもなんかいろんなそういうことを経験なされてることあると思うんですけどね、
うん、まあいろんなものが、
うん、
あの特にそんな切符の件にプギンとアウトする言語なんて、うん、あっという間に3カ国語でも4カ国でもリクエストに応じて出せると思うので。
あ、そうだよね、
昔と違って、
うんうんうんうん、
単なるプリントアウトとかの問題だから、
そうだよね、これでこれでって言えばね、
そういう意味でもできるバリアフリーなので、
うんうんうん、
あの発券の時に何事発券した切符が欲しいですかっていうのは、紙の切符を欲しがってる人に、
うんうん、
あの申し込み欄に何語っていうのを一つ丸つけるとこ増やせば、まあいいだけだから。
そうだよね、なんか例えばなんかアラビックみたいの使ってるところの国に行ってさ、
うん、
アラビックのチケットを見せられたら困るもんね。
ロシア語とかね、一切わからないですよね。
そうそうそう、なんかなんかあるが
反対に、アングルでもわからないですよ。
あ、そうだよね、
うんうん、
まあ彼って英語とかフランス語になっちゃうんだろうけど、
英語がまあギリギリ、
うん、
日本人であれば日本語と英語がまあいいけど、
うんうん、そっか、なんかそんなことあるんだね、
うん、
もう全然もうそういうチケットを取ったことないからさ、
はい、
分かんなかったけど、はい、まあ乗る機会が増えるとね、そういうこともあるんだろうね、
うん、
経験することも。
そう、まあ、でも他にも人がいたけど、
うん、
なんかヘッドホンをしてる私に話しかけて
来
られて、
うんね、うん、
ちょっとびっくり、
うん、
まあ、切羽詰まってたんだろうなって。
ああ、これはなんか初めて助けましたシリーズなのかな。
助けたし助けられたしというか、まあ、バギアフリーも考えた方がいいよねっていうお話ですかね、
うん、
はい、
まあ、ということでね、
はい、
じゃあ今回はお疲れ様でした、
はい、パンダキン。
な熱帯コシビロアイポパンダキンパンダキン